ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、ただいま日東道豊坂 SA で小休止中でございます。今週は匠に学ぶシリーズということで、新潟市は江南区横越で地球に優しい循環型農業に取り組んでいる酪農家のご夫婦をご紹介します。これネタ元は誰なんですか？
K さんです。
あ、 K さんから。
はい。
なかなかちょっとヤンキマ的には取り上げてこなかった子ですけどね。はい、はい、じゃあちょっと行ってみましょう。やってまいりましたのが、愛情を込めて育てた牛の搾りたて生乳を使って作る手作りのチーズやヨーグルト製品が美味しいと話題のロイヤルヒルホルスタインズさんでございます。江南区横越。
はい、
知りませんでしたね。ご案内くださるのが、牧場長酒井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
横越に牛さんいたんですね。
そうですね、昔、近くに塚田牛乳さんがありまして、そこの周りの土地なので、あの牛さんが結構飼ってる人がたくさんいたっていう。
この辺の牛さんの乳が集まっているんですかね。
そうですね、昔そんな感じで、それでだんだん大きくなっていってっていう話らしいですね。
へー。酒井さんのところで今美味しい牛さんのは何頭ぐらい？
今管理してるのが65頭で、今牛乳絞ってるのが40頭ぐらいです。牛飼ってるんで、
はい、
餌食べたらうんちとおしっこするんですけど、それをあのここら辺の近隣の米農家さんのもみ殻、
はいはい、
を集めて、それと混ぜて、堆肥化して、でそれを今度自分の土地の牧草地に撒いて、でそこで育った牧草を収穫して、また牛に食べさせて、でまたうんちしてもらってっていう、こうぐるぐるぐるぐる
循環型の。
そうですね、はい。
おー、
そこにある丸い、よくなんか北海道のとかでよく見たりするんですけど、
見ます
大体400キロから500キロありますね。この1個を大体1日1個あのくれて、まだでもこれでも足りないんで、全然1個でも、循環型、ね、農業やってるんで、あの皆さんが食べたり飲んでる、あの醤油とか醤油かすとか、
はい、
絞りかすっていうか、それとかあとみりん作った後のカスとか、
ほうほうほう、
それも牛に食べてもらって牛乳に変換すると。
なるほどね。
なんていうんですかね、あれ無駄にしないようにいろいろなものを。
素晴らしいです牛みたいです。
はい、どうぞどうぞ。
いいですか。はい、もう明らかにおっぱいが大きいの分かるな。
そうですね、私たち酪農家は乳業メーカーさんどこに売ってくれっていうのは選べないので、そのタンクローリーもどこの牧場回ってきたかっていうのも選べないので、
結局混ざっちゃう。
混ざってしまう。
なるほど。 そこで個性を出すわけにはいかないわけですね牛乳でね。
そうそう、循環型農業やってる人でも購入やってる人でもみんな一緒のタンクになっちゃったりいたりもするんで、こんだけこだわり持ってやってんだけどとかいうのがなかなか伝えられないっていう、最終的に。
それはなかなかジレンマですね。
そうですね、そういうのが悔しい結果がこういう感じになってるんですね。
そこで奥さんの出番になるわけです
、はい、そうそう。
こちらです。
こちら加工場ですか？
はい、そうです。
奥さん、これ一人でやってるんですか？
そうなんです、一人で。
たった一人？
はい。
結構広いよこの作業所
そうですね。
一人で何を作ってるんですか？
一人で商品名としてはソフトモッツァレラ、は
い、チーズね、
はい、はい、あ、そうです。あとちょっと真空パックにしたハードモッツァレラ、
はい、
裂けるチーズ、
うん、
とモッツァレラの味噌漬け、
うん、
ジェノベーゼモッツァレラです、
はい、
その他飲むヨーグルトを作ってます。
日に何個ぐらい作れるんですか？
そうですね、40リットルの牛乳を使うとチーズになる量がだいたい4キロです。
ってことはこの100グラム1日40個とかそれぐらい。
はい、
超貴重じゃんね今販売だとここでしてないわけじゃないですか、はい、どちらでやられてる？
とナチュレ片山さ
ん
って、
うんうんうん、
東区にある本店と、はい、ピアバンダイにあるピアバンダイ店、
うん、はいはいはい、
あと新潟伊勢丹に入ってる北のエースさんJA のイッペコート、直売所イッペコートとか、 やっぱりスーパーで売ってるものよりはどうしても価格も高くなってしまうので、私たちのやってる取り組みを理解してくれた方たちがこうファンになってくれて、
はいはいはいはい、はい、
今年で5年目なんですけど、なんとか、うん、はい、続けてこれています。
で、今日はその幻のチーズを愛子さんが購入してきたと、
はい、
どっか場所借りていただいてみますか。
はい、
でね、幻の飲むヨーグルトです。
すごい、
あ、これうまそげ。ジェノベーゼモッツァレラ、
絶対それ美味しいですね。
あ、酒、ちょっと待って、幻がフルラインナップするんじゃないのこれ。
酒でちゃんが一番初めに作ったやつですね。
あ、そうなんですね。
最初、一番最初
行きたいと思います。
おお、糸細かくないですか。
そう、いっぱい折るんですよ。何回もこう伸ばしては折って、伸ばしては折って、
すごい裂けますね。
すごいきめ細かいよ。噛んでると時間によって味がなんか濃くなってこない、はい、で一番最後牛乳になるっていうね、はい、ちょっと待って、これ止まらない。
お待たせしました。
これが
ソフトモッツァレラです。
これトマトの上とか乗ってるやつでしょ。
そうですね、カプレーゼとかにするのもいいんですけど、私の一番のおすすめがわさび醤油でお刺身風に食べるのがおすすめです。
はいはいはいはい、うめえ。うめえ。わさび醤油超うまいよ。
じゃあちょっといただいて。うまっ。うまっ。やば、
いい顔した。
おいしい。
もうやっぱりいい牛乳がないとできないんです。で、うちは搾乳してから工房までが本当数メートルなので、牛乳を運ぶ距離が少ないんですよ。
ほうほうほうほう。
牛乳って動かせば動かすほど酸化が進むって言われているので、
もうほぼ乳首から直送してるみたいなイメージですよね。
本当牛の体温そのままの牛乳を持って、
冷やす前の段階取ってるから、
はい、間違いないです。
じゃあちょっとヨーグルト行ってみますか。飲むヨーグルト、みんなで飲もうよ。腰に手当てて。
そう、
せーので。あー、うまい。
美味しいですね。なんか想像してたヨーグルトと違う、なんて言うんだろう、
うん、うちのヨーグルトは生乳と天才とほんのちょっとだけ、
強いっていうか、
せっかくうちに美味しい牛乳があるんだからと、シンプルな感じのヨーグルトが作りたいなと思って
できてる。
いくらでもいけますね。
こらびっくりやな、これ。
いや、美味しかった。
特上長に、
私ですか。
夢と野望。
夢と野望ですか。
はい、
子供たちの健康と成長を助けになればと思ってやってます。それでそれをずっと私の、まあ、子供たちとかも、まあ、子供たちではできなくてもずっとここでやっていけるように頑張っていきたいと思います。勉強したいっていう人がいれば言ってください。
お弟子入りも可能ということでね。その時はぜひ奥さんもよろしくお願いします。
お願いします。
俺ももうやめてこっち来るから。家近いし。
結構ブラックですよ。
結構ブラック、そうですよ。ブラックでもよければぜひ弟子入り皆さん来てください。